はい、手品趣味ミスターコウキです。
はい、虫火の土門九太郎です。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、今回の映画は何ですか？
グランドイリュージョン、見破られたトリック。
いやーいやー、まあ今回はね、まあトリックネタバレありということで、
全てネタバレありですね。
もうね、まあ、前作の話とね、今回まあ
今回の話したら、でも前作のネタバレはせざるを得ないんだよ ね、もうね。
私はこれはね、結構他のラジオでもちょっとやって、あのタマフルでもやってんだよね。
マジで、うん、この見破られた方の
をやってるやってる。
ネタバレもやってんの？
ネタバレはしてなかったらうまく言ってたけど、まあ、我々そんな技術ないから、
ないから
ちょっとね話してみようかな。
やるしかないと思う。
まあね、映画の見たら、まあ、せっかくマジシャンがいるわけですからね、ここね、ここにいるわけですからね。違うってなに、何それ違う、何違うね。まあそんなわけで、
うん、
まあ始めたいと思います。
はい、
この番組はカナルの町小樽から映画の話を中心にお送りする温故知新ラジオです。
アブラカダブラ。はい、本編です。
はい、始まりました。
じゃあ軽くストーリーね。
あ、お願いします。
壮大華麗なショーで大富豪の汚れた金を観客に分配し、また悪徳企業の隠し金の存在を暴くイリュージョン犯罪集団フォーホースメン、 FBI の執拗な追跡を巧みにかわし、決して捕まることがないエンターテイナーに人々は大喝采を送り、彼らは一躍ヒーローとなった。そんなホースメンが再び集結し、全世界のファンの前に帰ってきた。彼らの新たなターゲットは、個人情報の横流しを企む大手 IT 企業。ホースメンは新商品発表のショーを乗っ取り、不正を暴露しようとする。だが、乗っ取られたはずのショーが何者かに逆に乗っ取られちゃった。ホースマンの秘密が暴露されてしまう。彼らを罠にかけたのはテクノロジーを信奉する天才エンジニア、ウォルター・メイブリー。ウォルターに脅迫され、巨大な悪事に手を貸すためになるホースメン。彼らはパワーアップしたイリュージョンを武器に、およそ不可能に見える任務をいかに遂行して、ウォルターに反撃するのか。ニューヨークからマカオ、ロンドンへと舞台が移るにつれて、興奮度が高まり、登場人物たちの隠された一面も次々に明らかになる。そして大どんでん返しの結末、あなたは必ず爽快に騙される。
お、うん、すごいね。まあこの映画さ、
うん、
まあネタバレありで、まあネタバレね、ちょっとしちゃうというか、まあ
さ、もうせざるを得ない、まあ、この2の方を話すときに、もう2のオープニングからもう1作目のもうネタバレしちゃってんだよ、うん、だから最大の。
まあね、まあ興味のある人はもう切ってね、
うん、
はい、まあそんなわけで、まあもう切れてると思って、うん、じゃあ次行きます。
はい、
この映画、前作に比べて面白かった？
あの、いや、前作と比べたら前作の方が僕は面白かった。ただ、あの、引けを取らないね、うん、この面白さ、2作目も、うん、好き正直、今作も好き、
うん、ラドクリフ君、
うん、ラドクリフ、本当に良かった
ね、
うん、見てなんか安心したわ、なんか、
まあ、ここまでね、やってくれたからね、
うん、そう、
ね、あの、なんだろう、うん、悪というか、まあね、インパクトは大だったよね。
まあ、結構下水感じの枠っていうか、
うん、だんだんね、見えてくるたびにちょっと切なくなる、あ、うん、こんな感じなんだっていう、
うん、
あと今回さ、これ思ったのが、僕はね、まあ、前回の方が面白いと思えた派なんだよね、うん、今回は、うん、まあ、なんだろう、京極さんで言えば宴の始末、
うん、
まあ、ね、あの、なんだ、塗り仏のその辺のさ、なんだろう、要はこれ後始末でしょ、前作の。言っちゃえば、
まあそうだと思うけど、
その部分がね、まあ、してさ、やっぱちょっとアイゼンバーグ君もちょっとあんまり目立たなかったというか、
そう、あの主人公はこっちの映画ディランだよな、これは どっちかっていうと、
まあ、今回はね、まあ、あとはさ、本当ジャックとかさ、活躍してくれる、あとこの女の子ね、ルーラーだっけ、
女交代しちゃったね。
あ、まあね、妊娠してたから出れなかったっていう話だけど。
ああ、そうなんだ。
あの役者さんがいない、ちょっと変わるとちょっと変わるよね。
変わるね。
ちょっと違うから、ちょっとモチベーションがさ、うん、あ、この女の人もいいんだけど。
いいんだけど、いや、自分もちょっと言いたいことがあるんだけど、まあ、それは後にしようと。
してさ、まあ、マジシャン的に、これはね、ウィークエンドシャッフルでも言ってたけど、
うん、
マジシャンの人から来ててさ、
うん、
あの、感想の。
感想
メールっていうかあれでしょ、
うん、おお、どうしたの。
いや、まあ本当にちゃんと、まあ、マジシャンから見たら、
うん、
カードマジックはちゃんとやってたと。
ああ、やってたね、
うん、前作はなんか CG とかでちょっとごまかしてる部分あったけど、うん、今回はすごいちゃんとしてたと。
今回の方がまだね、うん、実現度があるっていうか、
うん
うん、そう、前回のは明らかにちょっと、うん、無理だっていうのは分かるでしょ。普通やってない人だって、これは無理だなっていうのは、うん、まあ、
こういうのは、
この中国の、中国の普通に売ってるし、
うん、
ね、
こういう店で本当にさ、あのマカオにあるの、これ原点は。
見たことないな、
マジシャン、マジックの、
こういう店、外国のこういう店見たことないから、
ね、
分
かんない。発祥は中国だの、マジックって。まあプレステージでもそうだけど、
違うと思うけどね。
もっとあるの、
もっとあるんじゃない。なんかこれもなんかはっきりしてないんだよ、マジックの世界で。
あわさかつまおてんでもなんかね、うん、ちょっと書いてあったけど、
それではなんて書いてあったの
忘れちゃったけど。
マジ
でもっとね、古い、
うん、もっとね、紀元前何千年とかってなんか、うん、
でも中国っぽい感じのイメージはあったけどね、記憶。
だからその国その国で、
うん、
いつぐらいに出てきたのかっていう話だと思うんだけどな。日本も割と古い方だと思うんだけど、うん、韓国とかが新しいのかな、確か。
新しいんだ。
割と歴史があんまりない
から。ええー、そうなんだ、うん、あ、そっか、ね、そういうことか、
うんうん。
あとこの映画のちょっとね、まあ残念、僕が残念に感じたのは、
うん、
本当に、まあラジオでも他のラジオでも言ってたけど、うん、催眠術使いすぎてたよね。
催眠術使えば何でもできんだよね。結局
そういうこと、これはもうそれも意図的にやってたってこと。
いや、ただね、それやっちゃうと、うん、いや、本当に催眠術のショーでやらないんだけど、
うんうん、
それを映画でやっちゃうと、うん、
何や
ね、なんかね、都合よく何でもできるだろうっていうね。
そうそう、すごいんだよね、全部話がさ、うん、これこれ、
そう、そこはね、ちょっと問題あるなと思う。
あとウッディ・ハレルソン、ハレルソン、ハレルソン、
あ、二役
あれもね、僕どう、まあ嫌じゃないよ、好きだけど、うん、ウッディ・ハレルソン、ハレルソンは好きだけど、
うん、
弟役の方がさ、なんかじゃ、いや、どっちもなんか違和感というか、なんか、ね、ずっとそれを取り除けなかったんだよね。あれ双子って設定だっけ、弟兄弟、
あの、あっちが相手、あいつが弟だよ、敵の方が。
今日双子ではないよね。
双子ではないっていう。
もっと違う役者さんでもいいんじゃないかなと思いながら。
うん、
なんだな。
なんかそれね、なんかのやつで見たんだけど、
うん、
やっぱり一人二役の方がお金入ってくるし、
キャラ。まあそう言ってたね。それなんか俺もなんか見たぞ。
それらしいよ、なんか。
逆に、あれ二役でも入ってこないんじゃなかった、
ん、
お金入ってこないんじゃなかった、安上がりだからじゃない。
いや、どうなんだろうね。どっちなんだ。
あとこのね、映画のバイクのシーンもいらないんじゃないかって、
ね、うん、ウディの方が頼んだっていうふうになんか見たから、その2役やりたいってい
う、ね、うん、あ、じゃあありか。
だからお金がそうだったんじゃないのかなっていうのは ね、
なんかあれもね、なんか違和感というか、もうなんか違う人にしてほしかったなって、うん、
してほしかったよ、できればね。
同じ
カツラがそこはあんまり関係ないから、
うん、
2役でやろうかなんだろうかっていう、
なんかね、あのカツラがね、どうしても引っかかるんだよね、
うんうん。
でもやってるね、まあ戦いの技も一緒だしさ、
うん、そう
催眠だから、
そう、同じ催眠なんだよね、うん、能力が、
うん、ね、そこ、あとはもうラドクリフ君は序盤と中盤はさ、もう、
うん、
ね、良かったんだけど、最後のマイケル・ケインが出てきたあたりが小物感、
小物感ね、あれが拭えないよね。
しょうがないけど、あれももったいないかなという、
うん、いや、でもうん、それもやっぱり含めて面白かったよ、ダ、まあ、ドクリフ君の急に小物感になるっていうのがね、笑えた、結構かわいいわ、なんかやっぱり、
うん、ね、ジェシー・アイゼンバーグはもう素晴らしいよね。
普通にかっこいいやつだけになってたね、ジェシー・アイゼンバーグ。
そう、ちょっとなんかさ、自分がリーダー、自称リーダーっていう、
あ、もうね、
あの辺がね、ちょっと暴走してる感じが、
うん、
痛々しいってところもなんか見事に出てたし、
うん、
まあ、ちょうどね、あれ、この撮影スーパーマンの後でしょ、きっと髪型からって、
うん、そうだね、
ね忙しかったのかもしれないね。
あ、だと思うよね。
ね、今回の主役、ね、前回のラスボスというか黒幕が主人公だからね。
まあ、
ネタバレという部分はね、
もうネタバレっていうか、これでも知ってないとこの映画楽しめなくない？でも、
まあ、だから
一作目見てないと絶対これ、うん、そうだね、かなりつまんなくなるような気がするんだけど、
これね、まあ、またもう何回も言って恐縮だけど、ね、2から1は見ちゃいけないと。
絶対ダメだよね。ただ1作目のあの最後の
あのね、トリックね、ないもん、
全くなくなっちゃうよね。
そう、これはもったいね、うん、まあ、監督が違うらしいからさ。
ああ、なんかね、そうなんだもんね。
まあそれも大きな、もったいないよね。2でなんかちょっと、
うん、いや、この2もね、ラスト最後の最後にあるんだけどね。なんか確かにね、
フリガンね、もうね、
なんだけど、まあ、1作目のやつをやっぱもったいない感があるわ、あれは。
あれ、伏線とかちゃんと張ってないよね、1の時。
張ってない。
フリーが。
うん、張ってない。なんも。だから、あの時点では全く、
ね、
うん、考える余地なしだよね、はっきり言って。
うん、まあ、見応えのシーンはあれだよね。まあ、ホテルのシーンだよね。このスーツ着てさ、
うん、
まあ、ジェシー・アイゼンバーグの、
あ、乗り込んだ、あれの、ね、うん、早着替えね。
早着替えと、まあ、あれはマジックなの？あれはマジックと
して。あれマジック。
あれはマジックとして受け取っていいの？
うん、早着替えっていうジャンルみたいなのはあるから、
ね、あるんだ、
まあ、大抵女性の人やるんだけど、
うん、このさ、まあ、雨のシーンね、ストップ、
いや、うん、これはちょっと不可能じゃねえかって思うんだけど、ね、でも種明かししてる
みたいな、ね、序盤でしてたもんね、あの、うん、中国の、あの、あ、中国じゃない、韓国か、あの、うん、お店でやった、あったもんね、
うん、
だからあの機械を大きくしたってことでしょ、要は、
うん、と思うんだけどね。やっぱこの宣伝で流れてるやつでまず見たいっていうのがこの雨止めるシーン見たかっていう、
ね、これ絶対この秘密、
結構でも最後の方にやったっ
しょすっごい引っ張ったよね
すごい引っ張った、いつやるんだって思った。
序盤で見た、フォースメンのなんかさ、
そう、最初の方でやると思ったっしょこれね、フォースメンのあの自己紹介でやるって思ったら全然最後の方だもんこれ、
長えよ、うん、しかもなんか見てる時も疲れてるし ね、ちょっとなんか、うん、もういろんなもの見てるから、
そうそうそう、もうだからそこではもうあまりそこまですごいものを見たっていう感じはしないぐらいのような、
先にあれ見たかったけどね、あれを見せてからなんか種明かししてほしかったけどさ、
うん、まあ雨を止めて、まあ、雨を操ると、まあ
、
まあ、一個、まあ、見どころだよね、
あれは大きな見どころ、
これは見どころだったし、うん、まあ、早着替え、
うん、
まあそれも見逃え、うん、見応えあったし、やっぱマジシャン的に言ったらね、やっぱりね、あのチップをカードに貼り付けてさ、カードを隠すってやつ
だった。あったあった
あった。あそこら辺が結構ね、ポイントかなと思う、うん、マジシャン的に言ったら。
へ
ぇー。最初はあいつ、ジャックだっけ？カードマジシャン。あいつ、最初、まずこう、いろんな隠してたりやったんだけど、うん、あれが一番ね、あの、よく見るパターンだと思うんだよ。その後のやつはね、
うん、
やってる人いんの？あんなの。
あんなすごいことで。あ、そういう感じなんだ。
どうも、あ、カードマニピュレーションっていうの？なんか、
うん、
なんだけど、あんな大体あれ一人でやったりするんだけど、
うん、
それを何人にもいろんなところにパスしてや
ったりした、うん、やってた、やってた、
あんなことは初めて見たけどね
ちょっと違う、あれはじゃあさ、
ただ面白い、うん、その一連の流れはね、見応えあってよ、すごく、
あの、じゃあ、そしてあのね、でかいカード使ってさ、
でかいカード使って、
あの、入れ替わりみたいな、
あれね、あれは普通じゃない、普通にあるっていうか、
あれはもう
よくある感じの、
ね、客にはバレ、あの、ね、一緒に参加してる人には分かってる、うん、ネタバレできるってことでしょ、
うんうんうん、
あれはあるの、よく、
あれはよくね、見れると思うよ、今はあんまり見たことないけどね、そういうのもある、あれはちゃんと、
だからね、この映画さ、もう最初からね、前作みたいに一人一人見せてほしかったよね、最初の、
うんうんうん、
この自慢のなんかマジックをさ、途中で見せるでしょ、うん、フォースメン、やっと復活したって感じで、
うん、
最初追われる側だからさ、
そうだよね、
いや見ててちょっと切なかったな、
だから今回映画見たらキャラ的に弱い人もいるし、まあ前回よりも上がってる人もいたっていうのははっきり分かれちゃってるような気もするな、う
ん、ね、
うん、やっぱ最大株上げたのはディランだと思うんだけど、
ね、うん、もうだってね、主人公になっちゃったもんね、
うん、そうなんだよね、
あの彼女出てこなかったね、前作の彼女、
前作の彼女をどうしたんだっていうぐらいに、ね、今回交代させられちゃってて、
うん、
親って思ったけど、あれどういうことなの、
まあ、ただギャラ高かったんじゃない、ね、あの人もなんかスターになっちゃったもんね、
ああそうなんだ、そっか、まあ、も綺麗だったんだ
よ ね、綺麗だった、
うん、
いや、あの人は綺麗だった一番前作、前作のあの、
うん、 前作で一番綺麗なのはあの人だ
よね、うん、FBI なの本当かどうかの、うんうん、
あのマジシャンの方はちょっとまあ微妙感があったっていうか、
うん、でまあね、あのこの女の子ね、うんうん、ちょっとインパクトあるよね、チェイスのあのヒロインみたいな感じの元気なちょっと活発っていう、うん、まあジャックのことは好きっていう、
まあ今回の女性マジシャン、まあ最後の方でハト出しやってたよね。
おやってたやってた、うん、
ハト出しも良かったんだけど、もうちょっと優雅に出してほしかったなっていうのも自分的には見たかったな。ああいう人がなんかいっぱいいたとこだったじゃん、うん、あそこちょっとバタバタしちゃってたんだよ
見てて、
それがなんかね、あの女性マジシャンがね、うん、バタバタした演技で出してて、それからちょっともうちょっとかっこよく見たかった。
まあ予告編でもバタバタしてる。
ああ予告編であったっけ、こう
ハトあるある、ちょっとバタバタしてる言われてみたら、
もっと落ち着いてた、自信持って出してほしいかったんだけど、そういうのを見たかった。そこはまあいいんだけどね、どっちみち、
うん、ね、あの中国のね、あの瞬間移動のトリック、
あ最初のマカオ、ね、マカオ行きでしょ、あそこ
瞬間移動使ったね、もうまたマジック映画の、
うん、もうマジック映画、僕たちの中ではもう本当ああいうのってなんだよ、俺たちスーパーマジシャンとかの最後とか、あとルパン三世の魔物のそれとかも共通してくんだよね、あれなんかああいうのって。
いやでもやっぱりドキドキするよね、やっぱ瞬間移動。でも結構前半で使ったからさ、
前半最初だよね本当に
ね、あのトリックを、うん、まあある意味、まあ、瞬間移動、あのラストのほらあれは何ていうの、あれの騙しドッキリ、何あれ、
ラストってとこ、
あのそのもう催眠術かけた後飛行機の話して、
飛行機乗ってっていう種明かし最後にしたやつ、そうそうそう、
あれは瞬間移動にはならないの、
あれどうなんだろうね、瞬間移
動ドッキリ、あれただの
ドッキリの方に近いんじゃない、
ただのドッキリ、
普通にだってあんなことをできるわけないでしょ、だって、
うん、
ね、やったらマジックであんなことやったらダメでしょ。
まあ、今回ジャックもね、前回ちょっとね死に役だったけど、
そうジャックの、だからジャックが生きてるってバラされちゃうと、うん、最初
いきなりね、
あっけなくバラされるよ ね、うん、裏方やって、まあ裏方ジャックや嫌いだったから、まあ、バラされて嬉しかったと思うんだけど、うん、したらまあ表舞台にちゃんと出れるから、また
いやジャックは一番なんか催眠術とカードを覚えてる、
ジャックの成長はすごいよね、うん、
ね、
うん、
見どころだし、
今回ジャックかっこよかったよ結構、やっぱさっきも言ったカードを隠しまくるところの演技もすごいし、うん、うん、よかった、ジャックいいなと思ったね。
あとはもう中国人の2人、
この2人も、ね、
中国人、韓国人かな、うん、
うん、そうだね、この2人はあんまりそんなに、
あのメンバーなんでしょ、でもこの2人
一応メンバーなんだよね、あのでかいなんだっけ、あのグループ
L だっけ、 L じゃないや、
L じゃないね、
はい、あ、はいはい、この人もでしょ、このちょびひげじゃないけど、
あ、こいつもね、
ね、
びっくりして、あれ笑っちゃわなかった最後、
いや、いやだからもう一回見たくない、この存在、この人見たくない、この人もう一回見たかったわ、
あこの人ね、
映画が、
うん、この人本当いい役してた、あの、うん、いい役っていうか持っててね、
うん、でまあみんな大好きマイケル・ケイン、
マイケル・ケイン本当ね、マイケル・ケインとモーガン、うん、この2人も出るね、本当。
でもマイケル・ケイン今回は本当に徹してたね、
徹してた、
あー、徹してたね、嫌な役やってたね、
うん、もうだ、まあしょうがないんだけど、うん、でもよかったよ、もうマイケル・ケイン出ると笑っちゃうね、なんかでもうね
もうね、この映画に
もう悪役のキャラに完全に移行してる
か、うん、分かり合えない、分かち合えないからね、もう、
うん、
再開するけど、ホースメント、
うん、もう絶対無理でしょ、
うん、
で、まあ、
うん、あとモーガン・フリーマン、
モーガン・フリーマン、今回良かったな、今回も、
まあ、前回と今回はまあね、あの本当に冒頭がで、ね、あのちょっと若い感じの、
うん、まあ、ディランの父親の一応ライバル
格好みたいな、ね、ずっとね、それがまあ前作の復讐劇だったんだよね、うん、
そうなんだけど
今回は、
うん、あのだからそれを引っ張ってるとも
うさあもう、うん、まあ、ちょっとこれがさ、もしかしたらこれ入れ違いあったんじゃないかな、モーガン・フリーマン俺は悪役じゃなくてもいいんじゃない
うん、いやあのまま一作目で終わったら完全悪役のまんまだったもんね、
ね、俺でね実はっていうのは嫌なんだよ、だからそこちょっとやらしい感じがしたんだよな、フリーが写真出てきてさ、
うん、まあでもね、まあその まあこれ全て終わった後も種明かしでそれやるとき、やっぱでもあれ爽快だったよ。
あ、うん、まあ爽快、まあ、まあ新しさはなかったけどね、
うん、新しさはなかったけど、
もしかしたらと思ったけど、
なんかでも
まあお決まりだよね、
うん、
これあこのパターンかって
、前回のやつよりも超える、うん、あの種明かしっていうのはもう無理だと思うんだよ、うん、きっと。もう2作目でもそれによく近づけたっていうか、そこはやっぱこれよくやったと思うんだよね、グランドイリュージョンズ、うん、
だからね、この次回からはまたこのシリーズ、このメンバーでミッションインポッシブル的に毎回やるんじゃないかって話
が、う
ん、
一応これ3作目が同じ監督で制作するとかっていうような話は、
もうやるみたい、続編やるみたいですね、
やるみたいだけど、3作目はどうなるんだって。こ2でギリギリ政府っていう爽快感の騙し方、
うん、
も
う
全く方向性変えるのか
どうか、もう攻める方じゃないね、攻める方に次悪の組織を戦うんじゃない、
でももうイリュージョン関係なくね、そっ
ちはいやイリュージョンで戦うんじゃない、
イリュージョンでやるけど、
スパイミッションミッション
でも本当にマジック的な騙しとかもう
やるんじゃない
の、やるのかな、やれるのかな、
銀行とかで襲ってさ、またまあまあパターン、でもなんか今何かはするでしょ、うん、
いや 見たい人はやっぱり最後の爽快感を求めに来ると思うんだけど、
でさこの映画に出てくる観客はさ、うん、お金目当てでしょ、
まあそうだね
前回のばらまき、お金ばらまいてくれた
から、あれで完全に仲間にしちゃったもんねみんなをね、
こね、うん、またやってくれるんじゃないかと思って集まってるでしょ
あとね、まあ気になったのがやっぱりあれ最後各地でそれぞれイリュージョンやるじゃんみんな、
そうだね、バ
ラバラ雨の時もそうだったし、
うん、
ハトの時、
うん、
あれっていや思うんだけど、この人たちだけじゃ無理なんだよあの準備って、きっ
と。あでも大人数でしょ、何百人って使ったんでしょ、この二人だけじゃなくて、
うん、
まあ要は
その準備、
愛が動いたんでしょ、
どうやってやって、しかもそれ一発本番っぽいっしょこれ、ち
ゃまあそうだね、練習はしてないよね、
練習しないと基本無理なんだよねあの絶対にぎこちない演技になって終わっちゃうんだよ、
あれよくわかんない、まあ雨を止めて水に消えるっていうのはあれなんだろう、
あれ不可能じゃね
あれこそ愛のね、なんかね、あれ
あれは無理、うん、あれはもう愛の方の完全なる、
だからみんなこのね男スーツの仕立て屋さん、みんな彼らとこ全部動いたんじゃない、
うん、
裏で愛が
でもそう納得するしかないんだよ、
うん、だから映画館で見て爽快だったかっていうと、うん、もしかしたら DVD だビルレイでも、
うん、
原作は、ま、マジックというよりまあなんかいろんなアクションというか演出があったから、
うん、
劇場で見たかったけど、うん、今回はブルーレイでもいいのかなって、
あ確かにね、あったうん、まあでもやっぱ
劇場で見たかった、
劇場で見た方がいいと
思うな、よかった、
うん、よかったと思う、自分はよかったと思った。
ちなみに北海道だったら小樽でもやってたの、
やってたよ、
やってた、あ、グランドイリュージョン、
バカにしないでください小樽
だけ、おー、ゴジラだけじゃない
の、ね、うん、お客様入ってたよ結構、
ああそう、僕見た時も入ってたもん、うん、
で結構ねあの最後までやっぱねこういう映画だからかもしれないけど、うん、立ち上がらない、うん、帰らないで最後まで一応みんないた、
だって
流れ終わるまで、
だってこれさね前回のまあ、ブルーレイで、
うん、
まあ DVD とかでもあったからね、
うん、
終わった後、うん、大事なことが、
うん、いやほんとね、いやまあ、
まあ、面白かった
よね、全然的になんか気に入ったシーンってあったんですか今回は、
いややっぱり雨のところはもうねあれは目的、うん、まあ第一印象でやっぱり、
うん、
うん、あとは
あとはダニエルのあの登場のあれも見たかったし、
まああれはもう絶対に予告の2つはもう、
うん、あの2つはねもう絶対見るっていう見たいって決めててだからね、
なんかねもうちょっと戦ってほしかったね、ラドクリフ君と、まあ戦ってたけどもうちょっとなんかそのアイゼンバーグと、
まあね、
あのバトルが欲しかったね、
そうアイゼンバーグとやっぱり戦ってほしいんだよね、やっぱり
そうなんだよね、そこちょっともう本当にね
もうちょっとね強くてもよかったかなって思ったラドクリフの方が、
そうそうもうねちゃんとお金持ちなのに、なんかね
つぶつお金つぶつのその金の力とマルチエみたいなのを
使って、うん、科学も使ってさ、
もうちょっと苦戦させてほしかったよね、科学を、
なんで科学とマジックの戦いってなんかそんなに
科学がそんな出てないようなイメージあるでしょ、
うんうん、そうね、まあ出てたんだろうけどさ、
だろうけどね、
うん、でもね催眠メンタリストの催眠術に全部してやられた感があるから、う
ん、あれやられるとね
もう結局なんか 思って、ね、そこはちょっと物足りないというか、
うん、
まあでも見てよかったよ、
うん、いや自分も本当見てよかったと思ったし、一応多分ブルーレイ買うと思うんだよね。
あんま変わらないとネタバレがね、ちょっと知りたいからね、
うん、でまあ3作目あるからね、あるらしいから、まあまあ
ね、
買って楽しめて、
うん、いやまあ声優さんもねみんな変わってなきゃいいけどね、うん、
あとまあ1作目の女性マジシャンがどうなるかだよね、3作目
で、ね、出てきて、この女のルーラーも出てきて、
うん、
ちょっとメンバー増えてるんでもありじゃない、
うん、女性2人でイリュージョンやるとかね、
ね、いいじゃない、もうライバル誌でもいいし敵としてでもいいし、
うん、
だから抜けたんだから、うん、なんか敵として出てくるのないじゃない、うん、愛が嫌な
の、うん、本当最初1作目の女性マジシャンの話題本当なかったよね、2作目のね、ね、このメンバーの中で
口頭だけど、そうだね、
うん、完全にもう忘れたものっていうか、なかったものぐらいにやってたって、
まあアイゼンバグの方のね、アトラスと揉めてやめたみたいな、
うん、
出てたけどな、
出てたっけ、そんな
の、うん、出てた、なんか出てたよ、
うん、ほぼなんかもう存在感がなかったって、なんか消されてたっていうか、そこはちょっと、まあ、悲しいとこだったけど、
なんか、ね、あと、まあ、アイゼンバーグ君の軽口がもっと聞きたかったかなっていう、
あと良かった、思い出した、ディラン の、うん、あのマカオでのマジックアクションも良かった、あの敵からなんか敵とジェシーを逃がすんだっけ、
うん、
でその後ディランと敵と戦う人、うん、あのイリュージョンっぽいやって、
うん、
あそこら辺ディランかっこよかった、
あやってたね、そうだね、ちゃんとやってたね、
ちゃんとやってたよあそこら辺が良かった、だからいいとこは結構多いよ、
うん、
うん、
まあ、じゃあ今回もねブルーレイになったら、
うん、
得点つくかもしれない、もうグッズがね、マジックグッズが、うん、前回トランプついてたから、
トランプね、まあ、うん、あのトランプもどうなんだって思うんだけど、自分的にはちょっと使えるのって思うんだけ
どまあそんな感じでね、今回は今日もここまでということで、
はい、
終わりたいと思いますが、よろしいですか？それでは皆さん、
したっけ？
したっけ？